夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き映画監督の秋山淳さんをお迎えします。秋山さんはテレビ朝日で特命係長、ただの人志など数々のドラマを手掛けた後独立。テレビマンとしてのキャリアを生かし映画監督としても才能を発揮され、2022年に全国ヒットした映画20歳のソウルに続き、新作映画東京レッド円探では海外からも高い評価を得ています。今週も秋山淳さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは映画監督の秋山淳さんです。秋山監督、今週もよろしくお願いします。ね、今までも本当様々なプロジェクト、映画だったりドラマだったりを手掛けられている秋山監督ですが、それこそやっぱり2022年に上映された映画も話題になったんですよね。
20歳のソウルっていう映画はもう本当一人の、浅野大義君っていう、20歳で亡くなってしまったんですが、市立船橋高校の吹奏楽部でトロンボーンを担当して市船ソウルを作曲して、短いけれども20年の人生を力いっぱい生き切った一人の男の物語、それをまあ映画にさせていただくってことは、我々作り手側としても彼に本当命がけで向き合わなければ、それは彼に対して本当に失礼なので、もうこの映画にはもうスタッフ、キャストみんな本当命がけで向き合ったっていう日々で、その日々があったからこそ、なんか今なんか自分の人生っていうのが豊かに今あるのかなっていうのは非常に思って、感謝しかないですね。
でそれこそこの主人公でもある大義くんのご家族とも今もね、ご縁もつながっていたりとか、
はい、
市立船橋高校の野球だったりサッカーだったりも応援に行かれたりもしてます
よね。いや、親父会とか僕入れてもらったりして、市立船橋高校のそれこそ吹奏楽部親父会とかの皆さんが僕、飲みに誘ってくれたりして、それこそ最近も船橋市でもまたロケもいっぱいやってますし、つながりはずっと深いですし、まあ本当この映画は一生僕は語り継いでいかなければいけない映画だと思ってます。
市船ソウルを聞くたびにこの20歳のソウルを思い出すというか、
はい、そうですね、甲子園にその本当映画の上映された年に千葉大会を野球部が勝ち抜いて、しかも逆転逆転で勝ち抜いて甲子園に行って、僕らは甲子園で応援させていただいたんですけれども、もう本当夢のようなひとときというか、それでまた大義くんの歌が甲子園に流れるっていうことがずっと夢だったんですけど、現実になったっていうことが非常に嬉しかったですし、今また 市立船橋高校以外の学校も市船ソウルを演奏したりっていう、はい、広がっていってるんですよね。そうやってなんか大輝くんの作った歌っていうのが日本に世界に広がっていくっていうのが一番嬉しいので、うん、いやもうこの本当映画のことをもう3時間喋ります僕
ね。でもそういったご経験もスポーツの担当されて、はい、でそしてテレビドラマを経て映画にっていう、そういったご経験っていうところも生きてらっしゃったりしますか？
そうですね、あの高校野球シーンとかもあったんですが、うん、非常にそこのところは、まあ、自分のそのまあ経験っていうのは生きたかなっていうのもありますし、やっぱり野球をやってる皆さんっていうのが選手だけじゃなくて、ネット甲子園っていう番組を担当させていただいたこともあったんですけれども、うん、ベンチ、スタンド、あと裏方、父兄、もう関係者の皆さん、吹奏楽部、チアリーディング部、応援団、みんな本当人生かけてもう青春を燃やしてるじゃないですか、うん、その、まあ、物語っていうのを見てきたので、そこはもしかしたら少し僕はあの映画を作るところでとても役に立ったかもしれないですね。はい、
ね、本当 OBOG もあって皆さんの愛が集まっているっていうところもあるかと思いますが、はい、それこそあの東京レッドエンタンも経て、これからどんどん新作映画も出てくるようですね。
今ですね3本、撮って、まあ3本目はもうすぐ撮るんですけど2本編集中のものがありまして、うん、まだあの12月に撮った映画は発表されてないんですが、まもなく発表されると思うので、これ皆さん楽しみに待っていただきたいんですけれども、乱歩の幻影っていう映画に関しては、うん、島田宗司先生、キングオブミステリーって言われている島田宗司先生の原作脚本音楽、なんと音楽まで、オペラを先生は作詞作曲やられてるんですけれども、そのオペラを前面に押し出しまして、うん、結城萌さん主役で、高橋克典さんが江戸川乱歩を演じて、なんと常盤貴子さんが芙蓉という謎の女性を演じるという、すごいこれがまたですね濃い映画なんですよ。常盤貴子さん吊るしましたからね。
いやでも先ほどホームページ拝見して映像もね、はい、あの拝見させていただいて、はい、映像美がすごい綺麗ですよね。
そうですね、あのこの映画に関して言うと、ちょっとメタシアターっていうあの劇中劇っていう手法を取らせていただこうと思って、なんでちょっと趣向の変わったニッチな作品になってると思うんですけれども、そこにオペラ、柴田先生のオペラもまたあのすごくいいミックスというか、全く黒船に関して書かれたオペラなので、黒船のオペラと江戸川乱歩の世界と、その浅草オペラの時代と今と、もういろんなものがあのカオスになるっていう、そういう映画なので、またこれは私のソウルとは全く違った映画なんですが、何かあのその世界に浸っていただけたら嬉しいなと思って、これは8月に今予定されてるんですけれども、上映がこれもあの東京池袋をメインに全国公開されますので、こちらも楽しみにしていただけたらと思います。
秋山監督の情熱が注がれているこの映画乱歩の幻影も夏公開ですので、ぜひ楽しみにされていてください。はい、さあそれではあの秋山監督が選んでくださった曲教えてください。
いや、この曲のことを話し出すと、また次の映画につながっていくんですけども、それもちょっとだけ後で話そうかなと思いますが、ぜひ聴いていただきたいんですが、ゆずさんの栄光の架け橋。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は映画監督で映像プロデューサーの秋山淳さんをお迎えしています。いや、秋山監督、はい、次の次も待っている。
そうなんですよ、あの栄光の架け橋というと、皆さんきっとあって思われてる方、
はい、
いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、
名場面の曲ですよ。
まあ、僕阪神ファンなんですけど、はい、やっぱり去年阪神が優勝した瞬間に、うん、岩崎さんがマウンドに向かう時に栄光の架け橋がかかった時、もう鳥肌立ちましたよね。それ優勝した後、まさかあの胴上げされる時に背番号24番のあのユニフォームを持って胴上げされるっていう、あのシーンを見ていて、なんかすごくなんか心揺さぶられましたし、実はその 出来事に大きく関係する映画をこの3月からも撮影に入るんですけれども、これはもうこれもまた一人の男のもう奇跡のような人生を描く映画なので、僕らも全身全霊で向き合って、またなんか楽しく苦しい日々を送ることになるのかなと思っていますが、とても今はもうワクワクしますね。
でもどうですか、映画監督としてこう魂を受け継いでこう魂を注入するようなところもあるかと思いますが、はい、どんな存在というかどう伝えていきたい、
やっぱり実話ベースの映画っていうのもいっぱいやってるんですけど、実話ってなるとそこの一人の人の人生ではなく、それの関係したその方に関係した方の人生だったり、亡くなられた方がいたとしたらご遺族の方がいらっしゃるわけだし、友達もいっぱいいるし、いろんな方の人生を背負うことなので、土足で踏み込んではいけないエリアっていうのが絶対あると思うんですよ。あるところまで描かなければいけないから向き合わなきゃいけないけど、土足では絶対踏み込んじゃいけないってところがあって、そのなんか柔らかい部分っていうのがあると思うんですけど、そこに絶対に行かないと決めて、だけど描くっていうことに対しては描かしてほしいって思うっていう、何か自分の中に矛盾みたいなものがいつもあって、ただそれをごまかすんじゃなくて、そこに向き合うっていうことをなんか考えて日々過ごしてるというか、実はベースの映画は僕とても素敵、大好きなんですけど、まあそこに向き合うっていうことは自分の人生もやっぱりかけなければといつも思います、まあ、そういうあれですよ、実はベースじゃなく全くフィクションのもうコメディとか、あと自分で本当本書く何かニッチなインディーズな映画っていうのも、またそれもとても大好きだし、いろんなジャンルの映画っていうものがあっていいと思うんですけど、ただ映画って映画館でお金を払って見に来てくださった人が貴重な時間とお金を使って、その時間と空間を共有していただけるわけじゃないですか。そしたらそこで僕らが中途半端な思いでこんなぐらいでいいかなと思って出したものって見抜かれてしまうと思うんで、もう本当血を吐く思いで作ったもの以外はスクリーンにかけちゃいけないと僕は思いますけど、
ね、その情熱があるからこそ、まあ、20歳のソウルでも号泣というか親心になったりとか、いろんな心境でこう寄り添うことができましたし、ね、こう演壇、東京レッド演壇でもこう本当にランドさんが率いるこの主演の情熱だったりとか魂に心揺さぶられたところがあるので、リアルを追求されてますよね。
そうですね、リアルというのが本当になんて言うんだろう、リアルって何っていうのまたあるじゃないですか、うんうん、それが実は裏腹の心がリアルだったりとか、うん、人間って僕今こうやって喋ってますけど 95% 嘘ついてると思うんですよ。嘘っていうのは全く違うこと言ってるわけじゃなくて、自分を飾ったりとか、うん、どこかで自己防衛本能で喋ってたりとか、本当の本音で喋ってるのかって言われたらそうじゃなくて飾ってたりとか、裸ではないと思うんですよね。だけどその嘘っていうことをつくっていうのが人間の一番僕は素敵なとこだと思っていて、それが相手との気遣いであったりとか、何か意味があるわけですね、全てその意味っていうのがリアルであるじゃないかといつも思っているので、東京レッドも喋ってることほとんどみんな嘘なんですよ、嘘つきなんです、みんなで嘘つきであるってことがすごく愛おしく思えたら、それで僕らは映画ちゃんと完成したかなっていうふうに思っているので、そうなんです。
秋山監督のこれからの夢、目標とかもあったりはするんですか？
夢を語るなっていうのが僕の尊敬する健二徹社長の言葉で、夢は語るんじゃなくて全部達成してから自分でできたと思って小さく笑えっていう言葉があって、僕はとてもそれが好きで、夢を語らないようにっていつも思ってるんですが、映画は撮り続けたいなっていうのがやっぱり今一番ですかね。発信する ていうことがとても素敵なことで、また SNS やまた自分で iPhone で撮ったものも映像もある意味昔で考えると技術的なことのハードルって下がってるじゃないですか。僕が今パパッと iPhone で撮って音楽つけてそれ発信するっていうことでも発信ってできるんですけど、映画は手間暇かかるし、いろんな人の思いが必ずしも一致しないし、そういうもう何かとっても面倒くさいさがいいっていうか、そういうものを作って発信していくっていうことを続けていきたいなっていう、楽な方に行かないっていうか、そっちをやっていきたいなっていうのは一つきっと自分の一番最後、きっと死ぬ瞬間までそういうことしてんじゃないかななんて思います。
もうすでに、はい、チーム秋山組の皆さんが、はい、次の作品ではどんな表情を見せてくれるんだろうっていうのが楽しみな一ファンになっているので
みんな出てますからね、しかもね、
そうなんです、
みんなそうやってやりながら出てますから、
はい、これから公開されていく映画をとても楽しみにしています、
はい、
最後にリスナーの皆さんにメッセージいただいてもいいですか。
もう映画は見ていただいて初めて映画として成立しますので、ぜひ秋山純監督作品どこかで見ていただけたら、おちょっと見てみようかなと思って、映画館でもいいですし DVD でも何でも大丈夫なので、何か一回見ていただけたら嬉しいなと思います。
またぜひ公開の旅にでもいいので、はい、このラジオにも足を運んでいただけた
ら、もう絶対僕来ますよ。そうって言うともう大好きなんですから、ラジオ喋りすぎて怒られちゃうんですから、いつも
まだまだ魅力伺いたいなと思うので、はい、ぜひまた来てくださいね、はい、さあ2週にわたってお送りしましたゲストは映画監督の秋山純さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日はネーミングからキャッチーなお店ご紹介くださるようです。呼んでみましょう、雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は小田急線経堂駅から徒歩 1,2 分ですね、すぐにあります鴨とカニ中華そば勢いをご紹介します。お話は店長の栗木一馬さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私今いろいろいつもリサーチしてるんですけども、初めて見つけた時この鴨とカニ、なんだってもうものすごくちょっと驚いたんですけれども。
そうですね、鶏とか、まあ、魚介系の中華そばと割と他のお店でもあると思うんですけど、まあ、鴨とカニに関しては他にはあまりないというところでチョイスさせてもらいました。
だって一見鴨だけカニだけ聞くとかなり高級感があるというか、はい、ね、そこら辺も食いつきやすいところではあるかと思うんですが、
はい、そうですね、まあ、その高級感に加えそのリーズナブルな価格帯で、まあ、ご提供できるように、はい、まあ、そこもこだわっている中の一つかなとは思います。
こちら店内すごく新しい感じがするんですけれども、オープンいつですか。
オープンが今年の1月の22日になります。
では実際にメニューなんですけれども、あれですか、もしかして鴨とカニ一緒に入ってるんですか。
鴨は鴨中華そばカニはカニ中華そばでご用意してます。
そこはねやっぱり分けとかないと。
はい、そうですね
でもたまにお客さんでこれミックスないのなんていう人いませんか。
さすがにミックスはないですね
私だけか私だけかさあ、もちろんそのカニと、カモなんですけども、具体的にどういったその食材を使ってらっしゃるんでしょう。
まあ、カモは上州地鶏のカモを、まあ、使用させてもらってて、まあ、カニの方はまあズワイガニで、素材にもこだわってますんで、まあ厳選していい素材を、まあ、選ばせて使ってもらってます。
その他にももちろんいろいろメニューはあるんですよね。
あ、そうですね、あとのどぐろの中華そばであったり、あとは冷製のあごだし中華そば、スープが冷たいやつなんですけど、それもご用意しています。
そっちも気になりますよ、かなり
おすすめなんでぜひ何度も足を運んでいただきたいなと思います
いやこれ全部はいただけないんで、じゃあ今日一つだけ、今日もう栗木さんの推しはどれでしょう。
まあ、推しはまあカニになりますかね。
ということで目の前にズワイガニの中華そば用意していただきました。淡麗ズワイガニ中華そばということで、パッと見るともう 身がびっしりのもう甲羅付きのズワイガニ、そしてこれちょんと乗ってるのはカニ味噌ですね。
カニ味噌です。
いやそしてスープはすごく澄んでる透明なんですけれども、ちょっと皆さん気になるでしょう。もうねカニのねいい香りがプンプンしてくるんですけれども、まずはスープからいただきます。あ、思ったよりもあっさり、そしてまろやか。
そうですね、あっさり系で、でもカニとしてはもう風味が強くて、
うんうん、そうそう、あとでねどんどんどんどんカニのねうまみがね口の中に広がるんですよ。これ本当だったらすぐ麺に行くところなんですが、やはりズワイガニの身とこのカニ味噌、ちょっと先に、いやこれ本当はお酒と一緒に行きたいな、
まあ、日本酒とかと合うかもしれないですね。
あります？
ちょっとごめんなさい、ビールしかごめんなさい。
ぜひいつか用意してください。じゃあちょっとカニ味噌とズワイいきます。うわうまい。これに今度どう麺が絡んでくるのか皆さん気になるでしょ。じゃあ今度は中華そば麺の方もいきますよ。いただきます。うわ本当にこのカニの濃厚さが口の中に広がって、これ一応細麺、
あ細麺です、
うん、にちゃんとカニの旨味が絡まって、これはね美味しい。
もう麺も全部自家製の麺使わせてもらってて、
もうねずっとねカニの旨味が口の中に残ってて、ちょっと早くリポート締めてこれ食べたいので進めましょう。栗木さんぜひラジオ聴きの皆さんにメッセージお願いします。
まあ、いい素材、リーズナブルに価格にこだわり、店内の落ち着いた空間で満足していただけるようにスタッフ一同お待ちしておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
ということで今週は共同から鴨とカニ中華そば勢いをご紹介しました。まさにこの旨味勢いあります。ぜひ皆さん足を運んでみてください。栗木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
完食して帰りますよ。
お願いします。
もう贅沢な中華そば、お腹空きますね。ズワイガニ、見た目のインパクトもありそうだし、スープまで飲み干しちゃいそう。栗木さんありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は世田谷ドリームプロジェクトの頭文字を取った stpj@ 英語で信頼という意味のフェイスネットワーク .jp stpj@ フェイスネットワーク .jp まで。懸命に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や街レポート取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。 また最後に番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。今のまま